Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース2019回2月14日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはただいま会社から自宅への帰宅途中ですよもうちょっとしたら出てくると思いますけどもね。はい、今日は2月14日、バレンタインでしたが、皆さん、チョコいただきましたか？私はね、昨日、保険の外交のおばちゃんから一ついただきましたが、今日はないですよ。あ、その前に娘がちょっと帰ってきた時にチョコをいただきましたけどね。お散歩さん、けいちゃん、こんばんは。あ、チョコもらうこともないね。今日は結構いつもは暖かかったですよ。最高気温は17度の予報だったけど、そこまで上がってないような気がするんだけどな。はい、まあ明日も最高気温16度の予報なんでね、そこそこ暖かい。仕事の洋服も、まあ、長袖の制服があるんですけど、その下に、寒い時は長袖のシャツを着てるんですけど、今日は半袖の T シャツを下に着ていきましたよそれでもね、結構バタバタしたらじわーっと汗が出るような感じでしたね。なんか体が寒かったり暑かったりでついていけないですけどねただ来週はね、また寒くなるみたいなんですよね。雪マークもまあ出たり消えたりをここのとこ繰り返してますけどね、ウェザーニュースさんの週間予報一応火曜日に雪が降る、18日火曜日雪が降る予報にはなってますけどね、果たして本当に降るのかどうか。あ、ジミーちゃんこんばんは。はい、もう冬なら冬でもっと寒くなってくれって感じがするし、もう春になるなら春になるでもう暖かくなってくれって気もねしなくもないんですけども、けいちゃん、どさんこは長袖のシャツなんか気に合いよ北海道はさ、寒いなくて部屋の中ぬくいでしょ。こ ちの方はそんなに半袖じゃないと入れないような温度にまで上げませんからね。はい、そうだね、まあ、花粉もこのポカポカ陽気でちょっと飛び始めてるって感じですね。東京とかは12日、昨日おとといにも花粉が飛び始めてるのかな。あと九州北部、ここも基準を超える花粉が観測されてますね。東京都では平年よりも10日早く飛び始めてるということで、まあ一応花粉が飛び始めてるのは関東よりも西は飛び始めてるのかな、シーズンが花粉シーズン到来ということみたいですね。まあ新型コロナの影響で、まあマスクもねなかなか手に入らない状況なんで、花粉症の方はちょっと大変かなっていう気がしますけどもね。ぜひ乗り切ってくださいね。これから花粉が飛ぶとこの、まあ、予報ですけども、金沢、新潟、それから福島、仙台、この辺りは2月中旬頃、もうちょっと先ですね。まあ中旬って今中旬か、ぼちぼち飛び始めるのかな。それから秋田、青森が2月下旬で、ポーンと飛んで札幌が4月下旬ということだそうですね。一応今のところの予報ではね。もう私は花粉症の診断は受けてはいませんが、日によって鼻水が出たりねするんでね、予備軍かなって気がねしなくもないですけどね。はい、ってことで、スキちゃんが帰ってきました。お帰りなさーい。
ハッピーバレンタイン。
チョコ食ってる？
おにぎり食べてた。
チョコ入りの？
うん。こんばんは。
こんばんは。しっかり配りましたか？
余ってます。よ
っ、あ、余ったわけじゃないし、渡しそびれたぐらいなことで、
まあ本命でもないけど、そんなにムキになって渡すのも変だしな、ご縁がなかったということでっていう感じかな。
でも会社置いてきたんだろ。
置いてきた。
まーさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、みちゃんは花粉症じゃないから。
私はね、私春じゃなくて夏の終わりの人。
よもぎだったっけ。
そう、あの咳込むやつです。ゲホンゲホン。
ゲホンゲホン。まあ皆さんも気をつけましょうね、花粉にインフルエンザに新型コロナに。新型コロナとかね。出ましたか。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、中国本土の直営店の一部で営業再開という記事が上がってました。アップルは新型コロナウイルスの影響により中国本土のすべての直営店を一時的に閉鎖していましたが、一部店舗で営業を再開しましたということですね。現在のところ北京市内の直営店は明日から営業再開、その他の地区の多数の店舗も本日より営業を再開しています。ただし天津、大連、上海、これ何て読むんだ、何の かんないな。重慶復讐、その次もわかんないな、読めないな。あと甲州新選、何でいいか、このこちらの一部店舗は依然として閉鎖されたままですということだそうですね。
この何とか門はアモイです。
アモイ、
あとた何年だ、何年で合ってる、
何年、うん、ただこれ記事がアップデートされてました、私が見つけた時以降に、北京市内の直営店以外は閉鎖のままの状態だそうですね。他の地区で今日から営業を再開している模様と書いてありますが、これはどうも違ったようですね。北京市内だけが再開しているということだそうですね。まあ、日本でもちょこちょこと感染が拡大している感じですけど、あれ日本で初めて死亡者が出たっていうのは本編の中で喋ったんだっけ。
いや
あれ収録外のとこで話してたんだっけ。あのタクシー運転手の義理のお母さんが亡くなってる、
あ
でそのタクシー運転手さんが元かと思ったらどうもそうじゃなさそうな感じになってきたよ。なんか個人タクシー組合の忘年会、新年会をなんか屋形船でやったらしいんだけど、そこに参加した中でも感染者がいる。で屋形船の従業員の中に深圳の方と濃厚接触した人がいたらしいと。なんかもしかしたらそっちが原因でタクシー運転手に移って義理のお母さんに移って、あでも義理のお母さんの方が先に症状出てんだよな。そうすると別ルートか、
わからん。
ここまで来ると明らかになってない感染者がいっぱいいるってことになってくるで。怖え怖え。
言ったけど本当に誰しも可能性があるってことじゃない。
で、まあ感染しても発病するのがその子供とか体力の落ちてるお年寄りとか持病を持ったって話だったけども、なんか20代の人も感染確認されてるだろう。
うん、
ねえな。近いうちに島根県からも出たって記者会見がありそうな感じだな。
いや可能性はゼロではないよね。
気をつけろと言ってもな、なかなか気をつけようがないのかもしれませんけど。はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS 版 Gmail アプリ、ファイルアプリからの添付に対応という記事が上がってました。 Google は現地時間2月12日iOS 版の Gmail アプリのファイル添付が Apple 標準アプリファイルに対応したと発表しました。順次利用可能になりますということで一斉に使えるようになるわけではなくて、まあ、人によってですけども徐々にこれが使えるような状態になるということのようですね。Gmail でメールを作成する際、ファイル添付のアイコンをタップすると、これまではカメラロール、最近使用した添付ファイル、Google ドライブが表示されていましたと。で、今回のアップデートにより、iPhone 用または iPad 用の Gmail アプリで、ファイル添付アイコンをタップして表示させるフォルダのマークをタップすると、ファイルという項目が追加されて、ファイルの中から添付ができるよということのようですね。ただ iPhone や iPad、まあ iPad はあるかもしれないけど、iPhone 単体で Gmail にファイルを添付する？あんまりしないような気がするな。 まあ、ここで言うファイルを添付ってのはあれでしょ、 PDF ファイルとか、あと Word のファイルとか、あとなんだ、
あれ
ページ
画像とか、
あ、画像はね、今まであのカメラロールは添付できたんですよ、普通にカメラで撮った写真とかはね。だから iOS 上で何かアプリを使って作成したものを Gmail に添付することができるってことですよね。ただ私は Gmail アプリっていうのは使わないんだよな。 iOS 標準のメールアプリ使っちゃってるんで
使わない。
あのすぐに活用はしないような気がするな。ジミーちゃんが音声はって書いてあるけど、あの音声をファイルのとこへ保存ができれば当然添付はできると思いますよ。はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。 5G 対応の新型 iPad Pro は今年秋発売かという記事が上がってました。デジタイムスが 5G 対応の新型 iPad が2020年9月に発売されると報じていますということですね。iPad Pro はとりあえず 5G に対応するということみたいですね。他の iPad がどうなのか、対応するのか、まあ対応してくるんじゃないかなと思いますけどもね。ただ、iPad Pro に関してはサブ 6GHz それから MMWave 両方をサポートするんじゃないかということは、そうですね、ミリ波ですね、30ギガの。まあ、iPhone も多分全てのモデルが 5G 対応になるかどうかわかんないけど、まあ 5G 対応モデルも出してくるとは思いますけどね。ただ 5G になってどんなメリットがあるかが今一つ見えないんだよな。転送速度とかは確かに速くはなるんだろうけど、そこまでして大容量のファイルの転送を iPhone にするかっていう気もするしね。それでは次の記事は、iPhone マニアさんにあった記事です。次期 iPhone？ ノッチなし iPhone の画像を Apple 公式サイトで発見という記事が上がってました。ノッチ、上のあの切り欠きですね、カメラとかがある部分、これのないフルスクリーンデザインの iPhone が Apple の公式オンラインストアページに掲載されているのをリーク情報で知られる人物が発見しましたということだそうですね。で、これはですね、Apple がオンラインで販売しているカバン、このカバンの中に iPad と iPhone がこう突っ込んだ写真というか、まあ画像がこんな感じの製品ですよっていう風な紹介で載ってるんですけども、ここの iPhone にノッチがないんですよ。上がフラット状態。で、まあこの画像は当然これ作ったものではあるとは思うんですけども、ただアップルがこれを修正させずに自分のアップルの公式サイトに上げたっていうことは、アップルはこれを認めてるってことなんだろうかと、それともアップルが見落としたのかと。
いや普通に気づくよね。
と思うけどね。 iPad の方はちゃんとあのベゼルがある状態になってるじゃない。
iPad？
うん
うん、あるね、うん、
あるでしょう。これは Apple 公認の画像なのかと。
あ、これいいな、これ、これならいい。
切り欠きがない方が、
うん、
まあ確かにこの方がスッキリしてるっちゃスッキリしてるよな。
見栄えがいいわ。
うん、まあ、カメラはどっか下の方に隠してあるんだろうけどな、液晶の。
よそのアンドロイドのスマホはこんな感じ？切り欠きないの？
うん、いや、切り欠きがあるタイプと、あとはパンチホールになってるタイプ、液晶のとこに丸く穴が開けてあるタイプ、カメラの部分の。
ああ、
だからどっちにしても何らかのこの黒い状態があるんだけども、これを見る限りではその黒い部分が全くない、
うん、
ただもしかすると内側のカメラ使おうとするとちょうどカメラが来る部分黒く丸く切り抜かれるような感じになるのかもしれないけどね。まあカメラ使わないときはフラット状態で使えるのはいいよな。まあ果たしてこういう状態で出てくるかどうかは分かりませんけどね。
裏の一番最初に出てくる画像の裏面のそのタピオカカメラっていうの、うん、あれもなんか飛び出てなくない、
うん、なんかフラ、うん、でもレンズの部分は飛び出てんじゃない。
そっか、
丸いレンズの部分が。ただ今のよりは出っ張りが少ないように見えるよな。
うん、
果たしてどういう状態で秋に出てくるでしょうかって感じだね。タウちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。
はい、それでは次の記事です。携帯ウォッチにあった記事です。 iPhone で Suica などの残高を読み取れるマルチ IC カードリーダー、全41種類の IC カードに対応という記事が上がってました。以前も似たようなアプリを紹介したんですけども、41種類が読み込めるアプリっていうのは多分これが一番多いんじゃないかなということで、最近リリースされたアプリのようですけども紹介してみたいと思います。このアプリは iPhone7 以降のフェリカ対応機種で各種 IC カードの残高を読み取ることができるアプリですね。あ、去年秋に公開されたのか。で、今回バージョンアップがかかって、読み取れる、あ、7種類追加されたということで、全41種類読み取れるようになったよということだそうです。セブン以降なんで、スキちゃんの iPhone に入れても当然動いてはくれますよ。これ読み取れるカードの種類ですけども、まず日本国内の対応カード、スイカ、パスモ、イコカ、トイカ、マナカ、スゴカ、ニモカ、ハヤカ券、ピタパ、キタカ、サピカ、イルカ、イクスカ、オキカ、アユカ、なんか人の名前みたいよね。
なんかもうずっと聞いとったらさ、欧米かって言いそうになるよね。もうなんかなんか。
それから長崎スマートカード、N タス T カード、ナイスパス、デスカ、ICE カード、くまモンの IC カード、エコマイカ、パスカ、パスピー、ルルカ、ラピカ、シーカ、ニコパ、ハニカ、リュート、エミカ、ナッチ、ナナコ、エディ、ワオウ、コジカ、それから大学生協学生証のプリペイドカード。 で、日本国外のカードにも対応してます。香港のオクトパス、オーストラリアシドニーのオパール、それから韓国の T マネーカード、そしてこちらも韓国のキャッシュビーカード。あ、疲れた。
なんか3つの読んでるのが本当かどうかがもう分からなくなってくるね。
本当だよ。
でなんとかかって、なんでなんとかかってかがいっぱいつくんかなっていうのが不思議。
これはだからあのスイカに習ってなんとかカードのカーを取ってんじゃない、あのカで終わるのはね。
なんか覚えられん、そんなにいっぱい。なんかいつの間にそんなに増えたん。
だからこれあのローカルカードを含んでるんでしょ。あの広島市内だけ使えるのがあったりするじゃない。あれはここの中に一覧にはどうも出てこなかったような気がするけどな。あれはなんて名前だったかな、広島市営バスとか広電とか、まあ、JR も乗れるし、あの高速鉄道、高速鉄道は何て言うんだ、あれだったかな、
アストムライン、
あ、アストラムライン、
アストム、アストム、
アストラムライン、
アストモラムラインか、
アストラムライン。あれの名前がなんかなかったような気がするな。
もうわけわからん。
ヤシチさんこんばんは。
こんばんは。
アウちゃん iPhone X が壊れそうってどういうこと？
調子が悪いかな。部品
がブラブラぶら下がり出したとか。
え、そんなバカな。
11にしないといけん。しないといかんかな。もうあと半年頑張って12まで引っ張る。
どんな壊れ方なんだろう、
わかんない。ちみちゃん、ウォレット内のスイカ残高も正しく表示されないことがしょっちゅうあるのに。あ、スイカの残高の表示がおかしくなったってことはないな。スイちゃんある？
スイカ、
うん、
いやーないと思うけどな、
うん、
多分。
残高、
スイカとかってな、
残高が正しく表示されない。残高いくらあるか考えずに使ってるよな。
うん、
どっちかっていうとスイカってあんまし残高を意識しないんじゃない。
え、意識し、それはあなたがお金持ちだからじゃないですか。私はなんかチャージ戦闘足りんかいなっていつもドキドキしてますよ。
もう今使ってないですけど。でもそれを確認はしないでしょ。
いや、
実際に足りるか足りないかを
使う前に確認してから使いますもん。え、普通確認するでしょ。だって
スイカでって言って落ちなかったら、あ、じゃあ1000円入金っていう風な感じで使って
る。それ迷惑かけるじゃん、お店の人に。
いや、先に入金するか後に入金するかの違いじゃん。
いや、まあ、めっちゃなんだ。めっちゃなんだ。
マウチさん、AUGM 山形でカンファレンス聞いているときに背面カメラが映らなくなった。
それはもう帰ってきた。え、そのままなの？映らなくなってそのまま？
じゃないのかな。再起動とかかけても戻らないってことかな。マウチさん、それはもうすぐ変えた方がいい。はい、それでは次の記事です。携帯ウォッチにあった記事です。 ソフトバンクの安心保証パック with Apple Care サービス、付与特典が T ポイントから PayPay にという記事が上がってました。ソフトバンクは iPhone、iPad 向けの保証サービス安心保証パック with Apple Care サービスにおいて、サービス利用時に付与される特典を期間固定 T ポイントから PayPay ボーナスに変更します。この安心保証パック with Apple Care サービス、基本的に iPhone とか iPad を修理は Apple でしてもらうわけですけども、その時に Apple Care に入っててもお金がかかる場合がある、液晶画面の割れとか水没とか、無償で交換してもらえる場合もありますけどね。この時に一旦は、お金を払うんですけども、その払ったお金と同等額の T ポイントを今まではソフトバンクさんからもらえてたんですよ。でこれが T ポイントから PayPay ボーナスに変更されますよと、以前から変更しますよというアナウンスはあったんですけども、これが3月の12日以降の手続きに関してT ポイントからペイペイボーナスに変更しますということですね。ちなみにペイペイボーナスはペイペイ残高と違うんですけども、ペイペイボーナスは同じペイペイ使ってる人に送金したり割り勘機能には使えませんよと。ただし毎月の携帯電話料金の支払いに充てることは可能です。あと普通にペイペイで、店頭とかで支払いには使うことが可能ですということだそうですね。僕はもう当の前にこれ変わってんのかなと思ったら3月から始まるんですね。だから去年の暮れ、液晶画面割ってアップルのあれは何て言うんだ、アップル公式サービスプロバイダー、カメラの北村へ、持って行って修理してもらった時に払ったお金分は、T ポイントでもらいましたからね。T ポイントでもらうよりも PayPay でもらった方が個人的には使いやすいなって気はしますけどね。それでは最後の記事です。あれ？お探しのページは存在しません？
ん？
好きでも URL あげた？まだ？
記事、記事ビューの方は見えるよ。
ああ、ウェブビューでは見えないけど、記事ビューって表示されないね。じゃあこれは URL はいいか。あの内容だけ紹介したいと思いますが、 CP プラス2020開催中止という記事ですね。昨日は MWC が中止になりましたよと。バルセロナで開催されるのは中止になりましたよっていうのをお伝えしましたけども今度は CP プラス、これカメラの展示会、カメラの総合展示会、新しい新型カメラこんなの出しますよっていうのを発表する場ですけどもね。こちら日本で開催されるんですけども、こちらも中止だそうです。新型コロナウイルスへの有効な治療薬や対処法の先行きが見通せない中、来場者および出展関係者の健康や安全面などを第一に考えた結果、中止にしますよということだそうですね。約7万人の不特定多数の来場者の方々に感染するリスクを排除しきれない可能性があるという説明をしているそうです。大きなこういうイベントちょっと中止が続くかもしれませんね。 この CP プラス以外にも、もう国内でも結構イベントやってるよな。あの幕張とかあっちの方は、都会の方は。そういうのも中止っていうことにこれからなるのかなって気がしますけどもね。ケイちゃん、スイカの残高動かんくなった。それは常に残高があるってこと？打ち手の小槌みたいだね。お散歩さん、週の頭に iPhone と Apple Watch の残高5000円にしておく。多く使った時には忘れないうちに補充している。おお。ジミちゃん、ペイペイ使いたくない人はどうなるの？ああ、でもソフトバンクユーザーはペイペイは半強制的に使わせてるんじゃない？長期利用特典みたいなやつ、今までは T ポイントでくれてたけど、これもペイペイに変わりますからね。ソフトバンクユーザーはもうこの先ペイペイ入れないとダメなんじゃないかなって気がします。使いたくなくても。江口さん、こんばんは。
こんばんは。
アップルウォッチの残高は最近安定しているな。以前はよくおかしくなったけど。残高がおかしくなるっていう経験はないけど、あれどこだったっけ、東京行った時、アップルウォッチで改札通ろうとしたら、なんかどっか別のとこが改札を出たことになってなかったのか、出て入ったことになっちゃったのか、なんか改札が通れなかったことがあったよな。あれどこだっけ、東京だったっけ。
改札通れなかった。
うん、改札通れなくて有人改札のとこでもたもたしたことがあるけど、あれはどこでだったっけ。
なんかやらかしたんじゃないそれ。
改札通るときになんか二度触ったのか、なんかでその改札を正常に出たことになってなかったことがあって、次乗ると乗り換えで乗るときに改札のとこでパターンって蓋が閉まって入れてもらえなかったってことがあった気が、入れてもらえなかったのか、出られなかったのかな、どっちだったっけかな。
それ
多分東京だよな。
そうか、
乗り換えたってことはと思うな。あ、ケイちゃんがコンサートとかも行かない方がいいのかな。月タンは当たったら行くの？
行くよ。
当たったら
行くよ。
はい、本編はこれで以上です。 Twitter にいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の2018回が上がって、ジミーちゃんが引っ越し祝い送る系、新しい住所を教えてね。うん、でもまだ今の住所におるよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから江口さんが今月末に行われる予定だった CP プラス、
さっきのカメラの展示会、
ああが新型コロナウイルスの影響で中止だそうで、楽しみにしてたのに残念です。早いとこ特効薬作ってくれないかなってことですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
散歩さん、スイカで改札通るとたまにちゃんと通ってないことになってる経験はある。乗り換え時に山手線から西武に乗り換えようとしたら山手線を出たことになっていなかった。 なんか僕もそんな感じじゃなかったかなと思うけどね。あと CP プラスは横浜だからね。ジミーちゃん当たらなかったのかってきてますが、さあスキちゃん当たりました？
当たらなかった
残念。それはあの
簡単
当たりませんでしたっていう通知が来た。
3時3分に来ました。厳正な抽選の結果だね。今日はね、朝の目覚ましテレビの占い、あんまり普段占い気にしてないんだけど、今日に限ってドベだったの、
うん、
であらーって思うとったら、もう今日はね、朝からもう会社でもうやることなすことうまくいかんで、ドツボにはまっとったんよ。で、このドツボの状態ってもしかしたらそのいいところの運を全部そのヒゲダンのチケットに回したんかなと思って過ごしとったよね。ほんならダメ。でもね、だんだんね、3時が近づくにつれて弱気になってきて、
うん、
わあ、なんか私今日ダメかもしれんと思ったら、やっぱりダメだって、あんまりびっくりせんかったし、ショックも少なかったんだけど、なんか
朝の時点で私が確認してみたかな。
うん、見た。
ああ。
うん。で、減らないなーって思っとって。で、私に、その、けしかけた子に、ダメだったって言ってメール見せたら、お尻叩かれた。なに、私、あなた持ってると思ってたんで、持ってないじゃんとか言って、ごめんなさいって。
それは言うわよ、謝るのか。
あれ、なんで好きちゃんって言わんの、あんた。何呼びしてしてるの、プレモノ。化粧つけなさい、化粧ちゃんと。
あれ、ケイちゃん当たったってよ。
もうね、嘘だよ。何が当たったんよ、応募してないくせに。
いやいや、ヒゲダンじゃなくて、なんか違う。コッコだっけ。
あー、コケコッコ？
なんて読むのかよくわかんないけど。なんかそっちはケイちゃんは応募してた
ね。ケイちゃんは持ってるんだね。よかったね。いや、多分今回はちょっとね、思いが足りんかったな。私迷ってたから、ずっと自分で行こうと思ってじゃなくて、あの迷っとってなんかね、すっきりした。あのこれで応募せんかったらしとけばよかったなって思うんだろうな思って諦めついたっていうか。で、なんかツイッター見たら、なんか奇跡が起きたって、当たった人のツイッタート見たら腹立ってきて。その人は12月の島根県民会館の公演にも行ってるんよ。めっちゃ腹立ってきて、何？で、なんかその人が書いてるには、その、この間横浜、パシフィコ横浜だったかな、がなんかファイナルだったんだけど、その日付の入れ替えで、今回その来週の倉敷米子がファイナル、本当のファイナルになることになったけど、その倉敷と米子のコンサートは、そのボーカルの藤原聡くんがスーパーボーナスステージやるって言ってるらしいよ。もうそれ見たらもうなんかメラメラわらわら、へーみたいな。ちょっと落ち込んでますけど。しょうがない。
そうか。
今は引っ越しの準備し、頑張りなさいってことだね。
ケイちゃん、これで、なんて読むの？ココ？ココ？
出雲にも行くよって書いてある。
って書いてあるね。でもあんましこのアーティストのコンサートの CM テレビで見た記憶はないけどな。
なんて読むの、これ読み方教えてください、じいちゃんとばあちゃんに。こうこうこっこ、あったこっ
こ、
でも読み方がわからん。あ、こっこだ。
こっこでいいの？
知らない。
バンド？
どんな歌を歌う人？いや、女の人。
あ、一人ってこと？
うん。 全然知らない。
コッコだよ。聞いたことないの。
私らが知らんだけ
かもね。まあその米子公園も結局何席空いてたかは分かんないんだろ。
そうそうそう。だけ結局その日付が変わったことで行けなくなった席、行けなくなった人の席が若干ありますって書いてあったっけ。
うん。
もうちゃんと
100も200もあったわけじゃないだろうから。
ないないないない。そちっちゃなホールだもん。これ何十席じゃない。だから今度も頑張るよ。ね、7月沖縄なんよ。
沖縄行くの。
うん、分からん。いや前半の方は諦めたけど、後半は頑張るよ。
なるほどね。
まあとりあえずブルーレイが見えるようになったら、武道館、日本武道館のブルーレイを買ってもらおうかな。
お、
引っ越し祝いに。
引っ越し祝いに。あ、このジミちゃんの音速パンチってそういう楽曲名なの？このコッコの。
そんな歌か。
うん、あるみたいだね。のぶすみさん映画もある。
私らが知らなさすぎなんかな。
ドキュメンタリー映画があるんだって。
なんかさ、ケイちゃんも若いよね。うん、結構でも。みんなさ、みっちゃんが音楽にあんま興味ないけん、私が今回こんな熱くなっとるのをみっちゃんすごく冷めた感じで見てんのよね、その第三者的に。だけど、よくよく聞けば私の周りにはその、いっぱいそのファンクラブに入ってる人たちがいるんだなってことを今回知ったんだけど、そのゴスペラーズとか、
ああ、いろんなのね。
もうびっくりしたのは、あの氷川きよしのファンクラブに入ってる人がおって、私より2つ若いんかな。で、それがね、最近すごいビジュアル系になったじゃん、氷川きよし。
あ、変わったね。
それが嫌い、それが嫌でファンクラブやめたって言ってえみたいな。
あ、
あのズンズンの時が良かったんだ。そう、ズンズンの時が良かったんよ。
ズンズンの時
うーん、
ズンズンの時ですか。
みんな結構ね、謎かんどそうやって楽しみ持ってるんよ、みっさん。あなたも、なんか、作ったら？
作ったら？
楽しみ。
楽しみよ。
みっさんの楽しみは何ですか？
なんだろうね。ポッドキャストの編集？
何優等生ぶってる？
ケイちゃん5月にあるなしに行くんだってよ。
ケイちゃんは好きだよね。
ケイちゃんは何、ずんどこの頃の清がいいの、それとも今の清がいいの。いいよねって書いて
ある。今の方がビジュアルの方でしょ。ドラゴンボール歌う方の。
ドラゴンボールな。
あのね、ジミーちゃんヒゲダンスって言わないでくれる。ジミーちゃん今日何回この人私の E メールにメールしてきたか。
なんで？あ、3時頃に？
3時に来てる。あのジミーちゃんが当たったって来た直前に外れとったという。もうね、見返してきてるよ。ほんといたずら小僧の。
あうちゃんはテレビに出るようなメジャーなアーティストは気に行かないかな。
あ、そうね、あのあうちゃんは結構なんか、うん、確かに知らない人のなんかを上げてるよね、よくフェイスブックに。あの本当人それぞれだもん。私も最近なんか こんな嵐とかヒゲダンとか、えらいなんでこんな人気のある人をわざわざ好きになるんだろう。昔はさ、岸田さとしとかガムとか結構渋いとこ行っとったのにな。
好みが変わった。
変わったんかな、変わったんかな。
ガムね、懐かしいね。愛はかげろうか。
ファンクラブ入ってたもん。
そうなんだ。
え、言わんかった、私言ったよ、
ガムのファンクラブ。
ファンクラブに入っとって、もう解散コンサートでおえおえ泣いたの。言ったじゃん、カーディガンで持って行ったって。
ああ、そういや、そんな話あったな。江口さんは達郎さんのファンクラブに入ってる。
あ、山下達郎さん。
うん、だろうな、多分達郎さんって。
へえ。
ジミーちゃんは昔大黒摩季と長渕剛。
へ
え。ファンクラブって入ったことないな。
え、みっつんは何、アイドルとか好きになったことあるの？あの河合奈保子とか。
好きになったはあんましないかな。
あ、意外とあれだよね。
松田聖子が島根県民会館に来たときは見に行ったぞ。
え、あれ系が好きなんだ。
高校だったっけ。いや、好きっていうか何人か、5人だか6人だかでなんか見に行った記憶あるぞ。
いや、
あとは、あとは昨日捕まった牧原紀之とか。
え、行ったことあるの？
あの、捕まる前に行った。1回目捕まる前に。
え、それいつの話？
牧原紀之は、
あ、そうだ、20何年前。
うん、アルフィーも一遍行ったぞ。ユーミンも
結構行っとるじゃん。結構行っとるじゃん。
うん、ボーイも一遍行ったぞ。
何、誰？
ボーイ、ボーイ、
キムロッケ、あのレストラン、レストランにおる人。
ちゃうわ。
え、で、それボーイでしょ。ボーイじゃない、
ボーイ。
いや、ボーイだ
って。
バッタ、違うよ、あなたの人のレストランにおる人じゃん。あの手パンパンって叩く人じゃん。だっけ、それってレストランで呼ぶ人じゃん。へへい、ボーイさんって言うやつじゃん。
ボーイ、
ボーイだよね。
あ、ジギーも行ったな、一回。
なんか、あなた、ボーイとかジギーとか、ボー、なんかそんな、たなんか40個なかったっけ。ボー、ボー、自暴自棄。なんか似とった。
あ、ケイちゃんも行ったことあるんで、僕はアルフィーも行って行ったぞ。アルフィーはあの2部の方が面白かったけどな。
誰？
ん？
いや、何、チー様って誰？チー様のファンクラブ。
チー様？チー様？
チーって誰？チータケオ？
チータケオは歌うた、あ、じゃあもしかしたら演歌かなんか歌ってるかもしんないけどな。
チー様、
チー様わかんない。
なんかケイちゃんとみっちゃんはなんか趣味が合うよね。ボー、ボーイ、ボーイ、
ボーイぐらいじゃない？
アルフィーって書いてある。
あー、アルフィーもいい。うん、アルフィーも行ってみに行った、県民会館。
私が好みが違うな。この江口さんの星野みちるって誰ですか？
わかんない。ジョー・みちるはうちの会社に来て歌ったことあるけどな。
イルカに乗った
少年、元広島のテレビ局のアナウンサーが司会で夫婦でやってきたよ、うん、うちの会社の夏祭りに。はい、どんなとこかな。
うん、ありがとう、楽しかった。
じいさまといえば大空と大地の中で、
あ、松山千春さんか。
あ、そういうことか。
うち家行った、家に行った、あの学生時代にあの北海道、ま、回った時にね、千春さんの家まで行って、はあ、家の前で写真撮ったらお父さん出てきて、お父さんと一緒に写真撮ってもらったよ。その写真あるよ、多分探したらあるある。
そうなのね。
うん、引っ越しした後に写真の整理しよう、出てくる。
はい、以上ソラウミ IT ニュース2019回2月14日でした。お届けしたのは、
今日はね、もう人生最悪なバレンタインデーでした、スキちゃんと。
バレンタインって美味しいの？のみつあんでした。それではまた来週月曜日に。三四、
ただものだんだん。あ、そっか、今日金曜日か。
そうだよ、皆さん良い週末を。
皆さんハッピーバレンタイン。
Army ID News.